ぽつりぽつりと降り出した雨が焦燥感を煽った。立ち止まるのが怖かった。僕は冷静を拒絶していた。目指す場所が近づいていた。拳を強く握りしめた。
いっそのことどこか遠くへ、一人で行ってしまおうかな。
どこだ？
あ、伊沢くんじゃん。こっちだよ。あいにくの雨だね。君びしょ濡れじゃん。
コウタくん、どうしてここに？
メインイベントはもう終わった。あとは君次第だから。
伊沢くん、あの、
じゃ、俺はこれで。
待ってください。
はあ？お前ここまで来といてまだなんかあんの？
豊崎さんに何したんですか？
何って？お前が何？予告通りのことをしただけだよ。
何をしたのかって聞いてるんだよ。
やめて。
おい、ほら、遥もやめろっつってんぞ。コウタ君、俺さ、この後デートの約束あんだよね。だからさっさと帰らなくちゃいけないわけ。
デート？
そうそう、彼女とデート。キープしてたバカを振るのに時間食っちゃってさ。
キープ？
まったく困ったもんだよね。
誰の、何のことだよ。
あれ、コウタ君にこの前話さなかったっけ？はるかに飽きちゃったとしか言ってなかったか。つまりそういうことだったんだよね。
ふざけるな。
え？だってこれ別に君が怒るとこじゃないでしょ。君から略奪したわけでもないんだし。よかったじゃん、これではるかフリーじゃん。コウタ君も本当は喜んでてえな。お前何調子乗っちゃってんの？何ガチで殴ってきてんの？何に対してキレてんの？ダサくね？は？
ふざけんなよ。
意味わかんねえよバカ。ああ、もう俺まで濡れたじゃん。ありえねえよ。死ね。
田くん。
豊崎さん、ごめんなさい。どうしてこんなことになってしまったのか。
やめろ。
コウタくん、やめて、ね、やめて。コウタくん、やめて。
とてつもなく冷たい決意が頭と心に張り付いていた。
もうやめてくれ、頼む、やめてくれ。
もうやめてよ、彼死んじゃうよ。
豊崎さんの声を聞いて、僕はゆっくり冷静になっていった。だけど拳は止まらない。理性の範囲を超えたところで僕は殴り続ける。殴っている自分は僕の心にとってもはや他人だった。こんな動物的で生々しい暴力は罪悪とすら呼べない。人間ものじゃない。恋だな、心だな、僕はそんなものに縁がなかったんだ。ただネクラで賠償で人間失格で。
豊崎さん、僕は…はい。
伊沢、お前何やってんだよ。
大丈夫、もう終わったから。
何が起きたの、何が起きてるの。
僕には恋は罪悪なのか。誰か教えてくれないか。僕にはもう遠崎さんと会う資格なんかない。
おい伊沢、光太くん。
ただ受け流すには重すぎる時間から僕は逃げ出した。
なあ、コウタの書く話ってよくドクペが好きな少女が出てくるけど、これってモデルとかいるの？
いや、僕がドクペ好きなだけだよ。
なんだ妄想かよ。ま、やけにできすぎたキャラだもんな。じゃあこのトガリってやつは、ここぞという場面で毎回出てくるけど。
それも、いや、こっちはモデルがいるよ。
どんな人？
旅してる。
ああ、この小説みたいに徒歩で日本回ってるとか。
昔はね。でも今は世界を見て回ってるんじゃないかな。
あれから3年が経った。
連絡取り合ってんだ。
あの時の記憶は少し遠くなった。わずかだけど大人になって俯瞰できている自分がいる。
現実でも
僕は大学生になった。現れたりするのか。今はサークルで小説を書いている。
タイミングだったけどね。
自分で書いていてそんなにうまくないのも分かっている。だけど誰かに認められることが全てじゃない。
なるほど。
自分と向き合う手段として僕は物語の力を借りているのだ。いくつかの季節を過ごして出来事はゆっくりと風化していった。あれから恋はしていない。明るくなったと言われるけれど自分で評価するにはまだ早いと思っている。孤独ってそんなに悪いことか。
憂鬱
ってそんなにだるいものか。なんて風に考えながら僕はもう十分すぎるほど一人で向き合ってきた。久々に東京の地を踏んで昔を思い出す。高校生だったあの頃、一つの恋と向き合った。暴走した挙句自己完結したかっこ悪い恋だ。僕はわがままでガキで勝手に傷ついて、そればかりか人を傷つけて結局何もつかめなかった。だけどあの経験は僕の人生で一番大きな物語だった。 もしもう一度あの人に会えたら、そんな偶然あるわけないけど。飲み会の場所、ここで会ってるのかな。連れが…
ああ、伊沢くん、こっちこっち。
いや、よく来てくれたね、わざわざ遠くからさ。
いえ、ご結婚おめでとうございます。
ありがとう。ごめんね、なんか身内ばっかの席に呼んじゃって。妹がどうしても伊沢くんを呼んでほしいって言うからさ。
呼ぼうかって言ったのはお兄ちゃんでしょ。
あ、柏木、久しぶり。
久しぶり。さあさあ、伊沢も飲んで飲んで。
っていうか、柏木は未成年。
伊沢、最近何してんの。
人付き合いは少し増えたけど、昔とあまり変わらないよ。小説を書いたりしてる。
ねえ、彼女はできた。
できて
る。やっぱりね。
なんだよ、
まだ豊崎さんのこと引きずってるわけ。
そんなんじゃない。
今でもたまにコンビニに来るんだって、お兄ちゃんが言ってた。
それで？
詳しくは知らないよ。でも多分今でも同じ町に住んでるんだと思う。
そっか。
なに？偶然の再会とか期待しちゃってるわけ？
別に。それより柏木は？
私？
最近どうなんだよ。
私はね、相変わらずだよ。弾き語りのギャラリーは増えたけどね。
そうなんだ。今度こそ聞きに行くよ、僕。
無責任に約束しない方がいいよ。
ちゃんと行くって。
ああ、伊沢くん、そこのメニュー取って。
ああ、はい。
伊沢くん、今はバイトしてるの？
今夜で働いてます。
そっか、うちのバイトが足りないんだよな。
さすがに通いは無理ですよ。店長は今も店長なんですか？
実は出世したんだよ、伊沢くん。今はエリアマネージャーをやってる。
奥さん見つけてシスコンを卒業したことが出世につながったんですかね。
伊沢くん、それはちょっと違うぞ。シスコンに卒業はない。
ほんと、よく結婚なんてできたよ。
もしかしたらなんて期待はあまりにも都合のいい妄想だった。精神的に向上心のないものはバカだ。昔なじみの最寄り駅で降りて、僕は実家へと向かう道を歩き出す。酔いが残る頭を静かな夜が冷やして、やがて閉店間際の新古書店に通りがかると自然と足が向かった。漱石を読んだ、心が読んだ、あった。あ、
ごめんなさい。
あ、どうぞ。
ありがとう。
あの
光太くんだよね。
あの日に逆戻りしたみたい。豊崎さんはそこにいた。本家のしおりがはらりと落ちる。物語はまだ途中だった。
何で紡いだ言葉だけが思い出に。
オーディオドラマ文学少年の孤独最終回。ただいまの出演は梅崎潤、野上夏樹、萩里翔、真横、日野当たる、望月健、以上の皆さん。オーディオドラマ文学少年の孤独最終回を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。